こんばんは。もほやべ建設代表声優の宇崎リリムです。早期購入ありがとうございます。今作もですね、お楽しみいただきありがとうございました。もう聞き終わってるよね。ネタバレ注意ですよ。このフリートークは本作のサークル代表と声優を兼ねる私、宇月リリムがお届けする睡眠用かもしれないフリートークです。あんまりサークルの中の人がフリートークするってないよね。しかも今回からフリートークは期間限定特典なので、レア度が高いです。発売しているのは2月頃の予定ですが、今の私は1月31日にいます。今年の干支はメス書きということで、2024年が始まりました。おほやべ建設はレコーディングが終わったら音声編集を私が爆速でやるので、フリートークも本編もめちゃくちゃ新鮮です。おほやべフレッシュです。ということで、早速最近のお話からしますね。クリスマスイブ、そして1月の頭に、メス書き音声を連続でリリース。普通にセルフブラック労働で体調を崩してしまいました。年末年始の代金を取ったみたいな感じになりました。結果的にはメス書きを2つお届けできたので良かったんですけどね。なんかものすごくね、久々の休みでした。具合が悪くて熱が高いのが分かった瞬間でちょっと安心しません？合法的に休んでいいんだって安心するやつ。学校とか会社とか行ってる人なら一度は経験ありますよね。絶対あるよね。ありますよね。まあね、私はあの大矢部建設の代表で表せられますので有給休暇とかないですから、必要なことはやるんですけれども、それでもいくつかは後回しにして休む時間はたっぷり取れました。休みつつね、新しいメス書きトロリの創作を考えるのが楽しかったです。おほやべ建設といえば、おほやべ建設は知ってても、うずきリリムのサークルってことを知らない人もたまにいるんです。今聞いてる人の中にも知らない人がいるかもしれません。でもね、見てください、サークル名を。おほやべ建設って私も言いますけどね、正式名称はおほやべ建設スラッシュうずきリリムなんですよ。誰も触れてくれないんですけど、これがサークル正式名称なんですよね。実はメールを書くときにはお世話になっております、おほやべ建設スラッシュうずきリリムのうずきリリムと申しますになるんですよ。この音声作品はサークルおほやべ建設スラッシュうずきリリム CV うずきリリムのメス書き音声なんですよ。以上がおほやべ建設の企業秘密でした。誰も気づいていなかった世界の秘密です。気づいていた人は全員消されたのでもういません。まあ、あのメールの方は冗談なんですけど、でもすごくしっかりしてる方はサークルの正式名称もつけて送ってこれるので、書き出しがおほやべ建設スラッシュうずきリリム、うずきリリム様になってることは実はあります。通称はおほやべ建設なので、皆さんはおほやべ建設だけ知っていれば OK ですよ。こういう声優が運営するサークルって普通は名前からもじったりしてサークル名をつけるらしいんですけど、絶対におほやべ建設を使いたいという強いこだわりがあったのと、でも絶対にうずきリリムの要素を入れたかったので、2つをくっつけるってパワーサークル名にしたんです。ほんとね、力こそ パワーです。パワーが何もかも救います。そろそろ改名してほやべ建設イコール宇崎リリモにしようかなとか思ってるんですけどね。はい、私こそが企業だということで疲れました。ちょっと休憩します。では続きいきましょうか。応援メッセージ的なのとかもらったものとか全部見てるんですけどね、私それで。本当皆さんありがとうございます。超嬉しいです。それでですね、その中にこんな質問がありました。YouTube で配信とかしないんですか。結構ね、気にしてくれてる人が多いんですよねこれ。でも残念ながらする予定はないです。っていうかね、音声作品作りに全て時間を使ってるので、やりたくてもやれる余裕がなくてですね。なので今はおほやべ建設だけで声優をやってるんですけど、いろいろなサークルさんに出演していた時も忙しくてやっぱりできてませんでした。あの時もね、異常なくらいレコーディングしてましたからね。で、正式名称ほやべ建設スラッシュうずきリルム併用に、専念するようになると、なんと制作につきっきりで、これまだ時間がないんですよね。びっくり。あと時間ができたらもういい作やす的な感じになっているので、私がやるには生配信をちゃんとメインの活動でやるっていう強い覚悟が必要だと思います。なので配信しながら声優してるって人はすごいなーって尊敬しています。私はフリートークでお話ししてるから許して許してにゃん。はい、1年に1回くらいに言ってるんですけど、やってないかも。私もね、 VTuber でてっぺん取るの目指してた時代があったんですよ。まずね、モデルを作らなきゃいけないってことだったんでね、とりあえずイラストを自分で描いて、ライブ 2D に課金して、モデル化しましたよ。セルフ受精と出産転生で完全優勝です。私が子であり、パパであり、ママなのだ。で、これで配信しようかなとか、遊ぼうかなとか思ってた頃から、ちょうどお仕事が増えてきてですね、ライブ配信は無理だってことでお蔵入りになってしまいました。たまーにね、生じゃないですけど、支援で V モデル使ってフリートーク出したりしてたので、それの残りの動画が YouTube に上がってます。今は合計9本の動画が上がってますね。一番新しいのが8ヶ月前だったんですけど、意味不明な動画を数日前に上げてみました。これで10本。音声作品に関わることだけにパワーを全集中な人間なので、ありえないほど精力的ではないのは許していただきたく、何とぞ何とぞでもね、なんかチャンネル登録者数だけはじわじわ増えてるんですよ。何これって感じなんですけど、今ね見たら約4700人でした。おほやべ建設の DL サイトフォロワー数といい勝負をしています。幻想のうずきリリム生配信を待ってる人が多いんですかね。一応他のすべてが凍結されちゃった時の避難所兼意味不明な動画を供養するようです。 YouTube のね、凍結の基準とかよくわかんないので、耳なめ動画とかアップするの怖いんですよね。ま、本当にそのうち何かやるかもしれませんから、もしよければチャンネル登録お願いします。もう一度言います。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでですね、全然違う話題行こうかなって思うんですけど、私は同人音声の 制作ハウス世界ナンバーワンのサイトもやってるんです。世界一なのは専門サイトがこれしかないからですね。多分同時音声 .com です。寝ても覚めても音声作品一筋なので、作り方をみんなに教えて、サークルやる人を増やして、同時音声ワールドを盛り上げまくってやるのだっていう。なんかね、これ以上何か気持ちいいコンテンツって他にないと思うんですよね、正直。あと幸せになれます。二次元 OK なオタクはみんな音声作品で抜きなさい。以上。話がそれちゃいそう。その同時音声 .com は基本編で全部無料なんですけど、もうサークルやってる人向けの応用編として同時音声 .com プラスっていうのもしてます。こっちは支援のプランとしてやっていたんですけど、97本も記事を書きました。全部まとめたら薄くないようになりそうな感じがしてます。で、そのプラスの定期更新を先月に終わることにしました。その事情は包み隠さず書いて無料記事にしているので、気になる人は見てください。見出しだけ見て心配してる人もいるかもしれないので、ここではこれだけ言っておきます。まあ、そんなこんなで、お部屋部建設の制作に当てる時間は増えます。一つの記事にね、1日2日は使ってたので、その分だけ増えます。目指すはお部屋部建設の月2作のリリースです。これは自慢ですけど、有料のプラスはすごい役に立つ記事ばっかりなので、読者の大手サークルさんから、ここまで書いちゃって大丈夫ですかと、企業秘密の漏洩的な意味でも心配されるほどでした。私的にも企業秘密ギリギリを攻めてたので、今出てるのは公開 OK なんですけど、これからはお部屋部建設の本当の企業秘密に触れないと、記事が書けなさそうだなってくらいほぼ、完璧に書き切ったと思うので、定期更新を終わらせることにしました。でも、まあ、終わる終わる詐欺じゃないんですけど、1月にまた新しいネタが降ってきたので、記事は出すかもしれない。まあ、不定期更新として、たまに記事を出すと思います。記事にね、ちゃんと書くと、同時音声の理解レベルがアップするので、お部屋部建設のレベルも一緒にアップして、いい作品をお届けできますからね。じゃあ休憩します。休憩終わりということで、次はこの音声作品を語っていきますよ。メスガキメイドちゃんどうでしたか？めっちゃ良くなかったですか？良かったですよね。今回はお部屋部建設の黄金クリエイター陣、イラストレーターの柳優さんとライターのバナナサウンドさんにご協力をいただきました。柳優さんとはメスガキ双子シスターから数えて4作目、バナナサウンドさんとはメスガキ姫騎士エルフから数えて4作目です。ロリ青春アイドルとロリ姉妹の2作品はこの2方の力を借りた作品です。ロリからロリと来て今作でメスガキです。とってもね、ロリロリしていますけどね。私の企画からのオーダーで、声はね、メスガキの中でもロリに振りました。ロリガキです。結構音声作品の収録ってイラストがない状態でやるのが多いと思うんですけど、イラスト制作のスケジュールと声優さんのスケジュールを合わせるのってね、大変ですからね。私も声優としての活動がメインだった頃は、発売後にどういうキャラクタービジュアルだったか知ることが多かったです。でも、お部屋部建設は例によって私のサークルなので、イラストが完成してから収録してるんですよ。これはね、絶対です。崩したことはありません。この方法だとイラストで表現されたキャラクターに完全に合ったボイスにできるんです。さっきお話しした同時音声 .com のどこかの記事でも推奨はしていたかな？ 絵柄のタッチとか表情のニュアンスとか、どれくらい幼さが残るお顔なのかとか、テキストの設定資料だけだと想像でやるしかないとこがありますから。だからこそね、イラストが完成しているとジャストミートする声にできます。うちはメスガキとロリの専門サークルのようなものなのに、声優は必ずね、私が担当し続けておりますので、どうしてもキャラの声は似てきちゃいます。それがいいんだよって言われますけどね。でもあんまりにも作品ごとに中身が同じだと飽きるでしょ。そう、いくら好きなものでも毎日食べたら飽きるのと一緒です。なのでシナリオとキャラクター設定はもちろんのこと、メスガキとロリの性癖に刺さる部分だけはしっかり維持しながら、キャラクターボイスの作り込みはこだわり抜きたい気持ちが強いんですよね。ものすごく。もしこれを聞いているあなたが大矢部建設のヘビーユーザーでまだ飽きていないのだとしたら、それは作品ごとの飽きないための仕掛けが機能してるはずでね、その最新作の本作なんですけど、もちろん企画とロゴデザインと音声編集と CV は私なので、私の趣味全開作品です。ジャケットのロゴにもね、ロリとメスガキをどっちも入れちゃいました。メイドでありながら元貴族、ロリでありながらクッソ生意気なメスガキ、プライドが高すぎるのに落ちちゃうと可愛い。この作品はね、ギャップで心をギュッとしちゃうやつです。ボイスにはしっかり反映してますよ。しかしですよ、まずね、柳優さんのキャラクタービジュアルが世界最高すぎる。どう見てもロリなのに、ニヤついた顔から溢れ出るメスガキを感じます。こんなメスガキに煽られちゃったら頭どうにかなっちゃうよね。ごめんね、ほんとごめん。メスガキ好きじゃない人でも性癖ねじ曲がったよね、ごめんね柳優さんはロリっ子の同人誌も毎回のコミケで出されていますので、これは必見というやつです。いつもはね、サオ役のおじさんの解像度が高いんですけど、最新作はサオ役がね、ショタです。実質これレスプレイのご褒美ではみたいな。特定の手話の人に配慮が足りないような失言をしてしまうほどでした。ちなみに私は柳優さんのファンボックスの支援者の一人です。柳優さん考案のイラストサブをファンボックスの方で限定公開されるそうなので、もっとメスガキメイドちゃんの別の姿を見たい方はどうぞ。支援者のね、一人としても新しい同志をお待ちしております。シナリオはですね、サークルでもありライターでもあるバナナサウンドさんです。もう毎回言ってる話なんですけど、バナナサウンドさんはその名前でサークルもやってます。出会いはね、バナナサウンドさんが私に声優出演を依頼してくれたことがきっかけです。その時にシナリオの構成パワーが異常に高いことに気づきましてね。しかもね、私のレコーディングとシナリオの相性もなんだか良かったんですよ。自然と演じやすいというか、キャラクターが生きてるというか、しつこくしつこく逆営業をかけまくった結果、ご協力してもらえるようになったわけです。なんと言ってもですね、強みは感情の動きを解像度高く表現してくれること。今回のプライドが高すぎる元貴族メイドは落とす過程がいいんですよね。その過程での心の移り変わりが素晴らしいんです。こう没落しても息を吸うように全能感しかないメスガキをね、っていうのはもう皆さん体験してきてくれましたよねついね、影響しそうになりましたけど、もう抜いてきてくれたんでした。音声作品でライターさんにお願いするときは企画ごと丸投げできる場合もあるらしいんですが、私はそれはしていないんです。企画、シナリオの起こし、トラックごとのあらすじのような、こうしたものをちゃんと私が作って、それをライターさんにお渡しして相談しながら膨らませていくスタイルをとっているんです。なので、いくら大矢部建設が選ぶ素晴らしいライターさんに依頼しても、 私が作った企画がめちゃくちゃで筋が通っていないと、その素晴らしい能力をめちゃくちゃなシナリオを作ることに使わせちゃうんですね。たかがエロ音声かもしれませんが、エロの背景にしっかり筋が通ったシナリオ、キャラクターの心の動きがあるからこそエロさが際立つんですよ。というね、信念というか心情というか、絶対に曲げたくないところ、エロさの裏側にあるエロ作品なりの合理性、これがね、可愛さとエロさを作り上げるのだ。はい、私自身も音声作品のシナリオは執筆もすることがあるんですけど、バナナサウンドさんのようなライターさんと一緒に作り上げることで、やっぱり自分だけでやるよりもいい作品が出来上がりますね。発想が広がるんですよね、なんか。もちろんね、時間がなくて全部は執筆できないという事情もあるんですけどね。限りある時間を企画に振るか、執筆に振るか、イラストに振るか、ロゴデザインに振るか、音声編集に振るか、音声のためのスタジオ設備投資に振るか、声優としての自分に振るか、無限に時間があったら無限の数の音声作品を作ってると思うんです。あのですね、作りたいものがありすぎますから、でも時間は有限なのが悲しいです。ドラゴンボールの精神と時の部屋に行きたい。メスガキとね、ロリが好きすぎる皆さんのためにも、ロリが好きすぎる同志の皆さんのためにも、素晴らしいと言ってもらえる音声作品をリリースしまくりたいです。幸運なことにね、柳優さんやバナナサウンドさんのようにおほやべ建設との作品作りにお付き合いくださるクリエイターさんのおかげで、私がイラストとシナリオのすべてを全部一人でやるよりもめちゃめちゃいいね音声作品に仕上がってるのは間違いないと思います。当然ね、よりハイペースでお届けできるのもいいところですね。声優と企画は絶対に私がね一生し続けますけど、ロゴデザインと説明画像のデザインと音声編集は迷うところもあります。今もどっちも私がやってるので制作時間がたくさんかかっちゃいます。あのですね、作品の雰囲気をビジュアルで表現する最後なんですよね、デザイン。私が皆さんに伝えたい雰囲気を込められる最後の場所なので、今は内省しています。音声編集も迷うところで、私がレコーディングしながら聞いている自分のキャラの声、この生の音に限りなく近いものと、キャラクターが近くにいるっていう空気感、これの最終調整ができるのは音声編集が最後なんですよ。だから収録しながらアドリブでめっちゃシナリオにないセリフを追加したりもするんですけど、音声編集をしてて思いついた追加のストーリーをすぐ収録しに行ったりもするので、もう収録と音声編集はセットのものというか、セットだからこその大好評のお部屋で建設品質というか、とにかくこっちも難しそうなんですよね。やっぱ自分でやるしかないかも。ワンオペ建設万歳。そういえば収録環境の最高峰ができたとか前に言った気がしなくもないんですけど、今作のためにまた新しいものを買って構成を入れ替えたりしちゃいました。そう、お本屋部建設のブスリームスタジオとして収録環境も内製する変なサークルなんです。こんなことはね、普通はしないんですよ。当たり前ですけど、普通はあのスタジオをレンタルするんです。だってもったいないですから。レンタルのスタジオだったら毎日ずっと使われますけど、ウズリムスタジオを毎日ずっとは使わないですからね。寝かせてる時間の方が多いです。熟成させていい味が出ればいいんですけど、そんなことないですし、マイクは KU100 なので最近は130万くらいですけど、その周りのいろいろな音響機材だって全然負けてません。めっちゃ高いです。全部合計したらいくらなるんだろう。薄切りリムを考えるのをやめた。でもね、究極の音を目指し続けたいのと、いい音を作るのが好きすぎるので、すごくもったいなくて贅沢なんですけど、全部自前でやり続けてるんです。最新バージョンはメスガキ向けにセットしてみたんですけど、 今回はメスガキことロリガキ、ロリ要素も強めでしたから、ロリナメリフレの音に近づけてみました。単純に戻してるってそういうわけじゃないです。思えばロリナメちゃんは2023年の7月の作品でした。あの頃はメスガキというかロリ系で続いていたので、ロリの最適解みたいな構成にしてたんですよ。確か聞き直すとね、ロリの耳なめの音がすごく良すぎてですね、ホヤベ建設は耳なめ作品って銘打ってなくても耳なめの音がすごすぎるって嬉しいことに大好評なんですけど、ロリナメはね、この相性がすごくいい感じになってました。それで今回メスガキだけどロリロリしているビジュアルだったので、声作りと合わせて収録環境の調整と入れ替えをやりました。あのですね、機材によってね、声はまるっきり変わってくるんですよ。感じ方も変わります。もちろんね、声優ですからキャラクターの声を作り上げるのは本領発揮なんですけど声はね、マイクの KU100 とその他の高級機材ちゃんたちを通ってデータになりますから、この部分をおろそかにしちゃうと、いくら理想のキャラクターボイスを作ってもデータになったのを聞いたらもう別物になっちゃったりするわけです。出来上がった音声データに加工するのもまあありちゃありなんですけど、やっぱりね、デジタル加工ってか加工はね、劣化しがちですから、なるべく私が収録中に聞いている声、これをね、3時直送でお届けするのがお部屋部建設です。で、今回はクオリティを維持させたままちょっと入れ替えたりしまして、ロリナメの時の声の質感に近づけてみました。なんていうか、機材はレベルアップしてるけど方向性をロリナメにしたみたいな。一言で言えばですね、ロリロリしいメスガキにぴったりの調整をしてみたです。この醍醐味のためにはもったいなくてもね、スタジオの内省はやめられませんよ。はい、ということで次、うすり虫生活雑談ということでね、ゲームの進捗を皆さんにご報告します。はい、ジャッジアイズ2でまだ止まってます。やばい、竜が如くセブン外伝も発売日に届いてからあげてないし、竜が如く8が発売されちゃったよ、厳しい。あとなんか最近すっごく話題のパルワールドもすっごくやりたい、どうしたもんかという感じです。です、そんなこんなでゲームは止まってます。はい、アニメの方はですね、スターウォーズのクローンウォーズっていうの全シーズン見終わりました。今はあの反乱者たちっていう続編みたいなアニメシリーズを見始めまして、クローンウォーズの最後にできたバッドパッチのシリーズはそろそろ配信開始らしいので、全部リリースされたら一気に見ようかなって。そういうの見終わったら、ドラマのオビワンをもう一回見て、そしたらジェダイサバイバーもやって、キャシアン・アンドも見て、ローグワンを見直して、ドラマのアソーカを見るんだ私はというわけで、あの空前のスターウォーズがマイブームになっていますっていうかね、実写だけ見ればいいと思ってたんですけど、アニメシリーズも最新のドラマにつながるって知りませんでしたもうなんかだって誰も教えてくれないし、もう私は本当に衝撃でした。映画全部見てるくらいで全然足りなかったなんてね。それでですね、私が好きなコンテンツはもう一個ありまして、そうです、 MCU です、マーベルです、好きなんです。あのデアデビルの新しいドラマシリーズの情報がどんどん出ました。最近ネットフリックスでデアデビルのドラマやってたじゃないですか、あのディフェンダーズのシリーズですね。 MCU のドラマって今のディズニープラスでやり始めたもの以外だと、 ABC でやってたコールソンが主役のエージェントオブシールドとか、キャプテンカーターとかインヒューマンズとかあるんですけど、こっちはね全シーズンのエピソードをしっかり見たんです。ところストレンジの最新作見た時とかもう心臓止まりそうだったんですけど、でデアデビルはあのネットフリックスのシリーズなんですね。確かシーズン1と2は見終わってて、今はその外伝的なパニッシャーってやつの途中です。他にもね、あのアイアンフィストとかルークケイジとかジェシカ・ジョーンズとかあるんですけどね。でね、ディズニープラスが始まったじゃないですか。それでネットフリックスとか ABC でやってた ドラマはね、あの生死から消された感があったんですけど、なんかデアデビルの新ドラマシリーズはネットフリックスのね、デアデビルのシーズン3からの続きみたいな、なんかね、そういう話があってですね、私も大歓喜なんですよ。やばい、見なきゃー。 MCU とね、もう繋がらないって思ってたので途中で放置しちゃってたんですけど、これはしっかり見ておかなくちゃいけません。デッドプールも MCU と交流するとかありますしね。 X-Men のテーマ曲が MCU で流れて大興奮しちゃうタイプなんです、私は。最近ちょっとだけ MCU からスターウォーズに興味がいってたんですけど、これはまた MCU の熱が爆発しちゃうねって。スターウォーズも MCU ももはやどっちもディズニー参加なんですけどね。うん、というわけでなんか充実してます、最近。作るのも楽しいし、見るのも楽しい。はい、はあ、今回も喋りすぎましたね、ごめんね。基本あのオタクなのでね。それでは今日はこの辺で、また次のほやべ建設の作品も楽しみにしていてください。サークルのフォローと支援のフォローよろしくね。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。